千葉文化放送。
こんにちは、ひろ
こ
です。
こんにちは。
今日はどこに来てるんですか？
今日はカプリの森マルシェです。
場所は
香取神宮です。
なるほど、
はい、
有名な香取神宮の参道でやっている、
はい、
マルシェって何でしたっけ？
市場、
うん、マーケットですよね、
うんうん、
だから参道沿いにいつもはないお店が、
はい、
屋台的なお店が軒を連ねているというイベントで、
はい、
年に2回ぐらいやってるんでしたっけ？
そのあたりはちょっとわからないです。
そうなんですか、
はい、
マルシェのことなら俺に聞けよって言ってなかったっけ？
言ってないけど。
そうだっけ、うん、どこだっけそれ言ってたの？
でも2回以上、2回はやってる
ね、ええ、うん、で1回ぐらいは雨が降ったりするんですよね。
知らないけど今日はいいよね。
最高の天気ですね、うん、過去も泣いてるしね。
本当だ、
さすが。
時間になると泣く。
鎮守の森っていうんですか？
飲みっぱなしなさい。
香取神宮ってやばね、
うん、
緑に溢れた鹿島神宮、香取神宮と、なんだっけ、関東で3つ、あと川崎大寺、鳴門さんとかいろいろできちゃった。神宮だから、神宮、神道系だと香取神宮と鹿島神宮と、もう一個猿
田神社、
猿田神社かな、関東で有名なとこありますよね。猿
田神社じゃない、
猿田ではない気がしますね。猿田っていうとね、
うん、
岩岡久枝が短編集で、
うん、
調子に通う高校時代の話っていうのを書いてるんだけども、
うん、
でその時に電車待ちをしてるような話があったと思うんだけど、それが猿田神社の猿田駅なんですよね、
うんうんうん、
そう、そこ降りるとね、電車来ないんだよね、1時間ぐらい平気で来なくてね、
うん、
暇だから向かい側のホームに線路横切って行ったりとかするんだよね、向かいに。
危ないからやめてください。
電車来ないのに危ないの？
危ないよ
ね、え、悪い人がいるもんですね、うん、でマルシェですけど、どんなお店があったんですか？
オーガニック系のカフェ、
ね、まあね、本当ですよね。
スコーンとかね、
スコーン、
美味しそう
な、ね、
違ってて、
違う、
なんかね、塩麹と、うん、あと千葉の、あ、千葉っていうかあれか、地粉、
地粉、
うん、国産の粉を使
った、小麦粉、
うん、小麦粉だね。
スコーン粉、
スコーン粉ってないよ。
スコーンの
地粉ね、
スコーンの木から取れた
粉、違うってば。地産地消を、ね、意識した、うん、
地産、千葉で産出したものを千葉で消費する地産地消、
うん、野菜とかも
ってことは、茨城だったら遺産遺消。
千葉はなんか
北海道だったら土産保証、
違う、千葉は作っちゃったんだよね、
うん、
地が一緒だから。
あ、何、実際そういう地なんだっけ？
実際はあの土辺の大地の地、
うんうん、その地場で取れたものを地場で、うん、そうそうそう、消費するってことですか、ね、でもね、やっぱりこういうところにはオーガニック系のお店が多いですけども、
うん、
ね、あの化学調味料最高フーっていうお店があってもいいよね。あなたが味わいたい味のスープを、私がこの白い粉を使ってどんな味でも作ってみせますよっていうようなお店があったらいいよね。
気持ち悪い、ね、
これが科学の勝利ですよ。人間の舌なんて5種類ぐらいの味しか挑戦は感じることができないんですよ、うん、
やったらいいんじゃない？
ねえ、あ、ねえ、食べてはいけないとか買ってきて。でもね、いいよね、隣で、トウモロコシコーヒーじゃなくて、なんだっけ、豆を、コーヒー豆を使わないコーヒーってあるじゃない、
うん、穀物コーヒー、
うん、あんなの売ってる脇で、
うん、
わさびコーラとかわさび 0% のわさびコーラとかそういう、ね、
うん、
ものをお店があってもいいと思うんですけど、バランスが、
うん、そうだね、うん、バランスが取れてます
。そう、
みんなオーガニックだとね、うさんくさい、
ちょっとね、
お待たせいたしました、フォーのピザですね。
はい、
はい、
ですね、
失礼いたします。
おいしそう。
フォー、フォー、これがフォーというものですかとか言いますよね。
フォーですよ、フォーですよ、フォーなんです、
あ、どうぞ、取るんですね。
取りますよ。
どうぞどうぞ。これハス茶かな、お茶は。
あ、そうだね。
じゃあちょっと止めましょう。
いやー、ほう美味しかったですね、ほう。
ほう美味しかったですか、あれ。
いやー、ごめんなさい、今勢いで言いました。
太くなかった？
あー、太さはね、あんなもんだと思うけども、かなりね、あの塊感がありましたよね。
なんでしょうね。茹でてしばらく経っちゃって。
あー、それっぽい感じはありましたね。で、味付けがね、非常にマイルドで。
ちょっと物足りなかった。
物足りなかったですね。
もうちょっと辛いとかね。
あのね、もっと臭いというか。
ね、臭いというかね。ナンプラーとかね。
とかね。
そういう。
パクチーとかですね。
エスニックのなんか足りなかった
ベトナム感が。うん、
春あれ
一滴にズボンにうっかり垂らしただけで、町中の猫が寄ってくるぐらい臭くてもいいですよね、ナンプラーは。
生春巻きは。
生春巻きはね、まあ、なんというか、春巻きってあのパリパリした食感がいいと思うんだけども、生春巻きにはその肝心な部分が一切ないので、うん、まあ、さっぱりしてていいよね以上の言い方はできないかなと。で、あれも一緒で、その何ていうの、こう付け合わせのあのタレがあったじゃない、キラクマさんがかけていってくれたやつ、はいはい、あれなんですけども、うん、お皿があれ底が浅かったじゃない、うん、だからさ、食べようと思って持ち上げたらこぼしちゃってソファーの上にね、もうこぼれちゃって僕のズボンと。でもね、うん、あんまり匂いがきつくなかったので助かりました。ソファーがものすごいナンプラー臭くなっちゃうとこだった、うん、まあ、ただその分ね、あの生春巻きに付け合わせとしてはちょっと物足りなかったんで、うんうん、まあ、生春巻きのね、何がいいのかよく分かんないんですけども、うん、ヘルシーでいいっていう以上には、うん、まあ、だから生春巻きらしい生春巻きだったんではないかしらと思いますね、
はい、
うん。でね、キラクマさんが席を外している隙に、
はいはい、
私はかき氷を食べたんですよ、
はい、
あの今日はいい天気だったから外でかき氷食べてる人を見ると羨ましくなってうざくってやろうと思ったんですけども、ね、あのこうこんもりと盛られたボリュームたっぷりのかき氷を食べてやろうと思ってたんですけども、
ね、
うん、ベトナムコーヒー風かき氷というのがありまして、
はい、
まあそういう見たことないものがあったら食べてみたいじゃないですか。だから頼んだわけですよ、迷いもせず。そしたらなんか容器がちょっと小さくてパフェみたいな感じの、
ね、長太い、ね、
に入ってたんですよ。そうで、ベトナム風コーヒーって、うん、じゃない、ベトナムコーヒー風か、
うんうん、
まあそのベトナムのコーヒーってその練乳を入れておいて、うん、でその上にこう専用のドリッパーを乗っけて、
うん、
でポタポタ垂らしていくっていうスタイルなんだけども、うん、そのかき氷も同じように練乳が入っていて、でその上に氷の山があって、うん、でその上からコーヒーをかけるという風になっているんですけども、ベトナムコーヒーなんかと僕すぐ混ぜちゃうんで全体的に甘いコーヒーとして飲んじゃうんですけども、僕はあのドリッパー実は持ってるんですよ、うん、あんま使ってないけども、
うん、
コーヒーもね5年越しぐらいのやつがまだね口中途半端に開けたのが残ってるんですよ、
はい、
そろそろ酸っぱくなってると思うんですけども、
酸っぱくなるんだコーヒーって
酸化が進むんじゃない、
そうか、
うん、で、まあ、それはいいとして、で上からその苦いコーヒーをかけて、で苦い液体のかかった氷をもさもさ食べていくと最後の方だけ甘いんですよ、
うん、
何ですかねあれは物足りないですよすごく、
うん、なんか小豆のかき氷美味しそうだったよね。
いやー、やっぱね、
深いあの平べったいお皿に盛られた、
うん、ザ・かき氷っていうね、
小豆がたっぷり乗って、
そう、
美味しそうだったね。
やっぱりね、中華まん食うんだったら肉まんが一番うまいっていうのと同じ鉄を踏みました ね、
ね、
でね、ただ一点面白いことがあって、
はい、
あのスプーンがですね、
うん、
使いづらかったんですよ、
うん、
あの柄の部分が、ストローみたいな感じの、
うん、
まあ、中空のチューブ状になってるんですね、金属の、うん、でその先端の上にこうスプーンのお皿の部分が溶接されてくっついてるっていう形状をしておりまして、だから口に入れるとそのスプーンの、お皿の下にその管がチューブがついているので、いちいち下に引っかかるわけですよ。で食べづらいなって思ったんですけども、 最後の方で気がついたんですけど、その管がストローになってるんですね、
う
ん、
初めて見たね。
そう、もっとね早くから気がついてればね、ねえ、ね、小さしてブクブク、まあでも食べて遊ぶことができたのに残念でした ね、 ね、あれでさ、
はい、
反対側にフォークがついてたらかなり便利じゃない？
スプーンの反対側。
そうそうそう、
それって先割りスプーン使えばいいんじゃないですか。
はあ、賢やで、えらい賢やで。
先割りスプーンで取りますよね。
でチューブが柔らかい素材でさ、真ん中で曲がったら箸の代わりにも使えますしね両方先割りスプーンになってればトングにもなりますよ。これ残念ですね。こういう、ね、一応ラジオではないですけどもポッドキャストで公のものにしてしまうと時は多分取れませんね。
そうか、そうなんだ、
うん、まあ、もうあるものの改良なんでどうなんだろうって気がしますけども、はい、というような、宇野カフェ、
宇野カフェ
というところがあったりして、うん、まあ、それはね常設のいつもあるお店なんですけども、この香取の森マルシェのためにオープンしたお店ではないんだけどもね、あの香取神宮の参道って入って駐車場から入ってすぐのところは団子屋さんとかあって、ね、あの蕎麦屋とかところ店とか売ってたりとかして、まあ、参道らしいなっていう感じがするけども、間はね結構民家になっちゃってるお店、昔は商売したのかもしれないけども今はやってなかったりとかして、で、まあ、なかなかちょっと寂しい、最後の方にちょっとまたお土産物屋さんがあるっていう感じでね、やや寂しいんですけども、今日はその間にいろんなお店があって随分と活気がありましたよね。
ありましたね。
で一番最後の方にあった伝統的なお土産物屋さんってやっぱりその置いてあるものに魅力がないなって思ったんですよね、
う
ん、
そうですね、
うん、いかにもであって、うん、でああいうのってなくなっちゃえば、うん、いかにもっていうお土産物屋さんがなくなってしまうのは寂しいなって思うけども、まあでもいらないですよね、うん、もはや日本人の心に響かないですよね。
ね、だるまとかね、
うん、
昔はうちの実家にもあってね、
ね、
目玉を黒くね塗りつぶしたりしてたけど、
うん、
どうですか、ね、広瀬さん。
うちはねだるまがあったことで多分ないですね。
そうなんだ、そういう文化はなかった。
なかったですね。だからね、大人になってみんなのうちにだるまがあるなんていうの人ってね。何お前だるま知らないのってね随分と馬鹿にされたもんですよ、
うん、
はい、はい、他にどんなお店があったんでしたっけ。
私はあのひろしさんがカレーを食べて、あカレーじゃないや、
はい、
フォーと食べてる間にヨガ行ってきました、
うん、ああヨガですね、
うん、のカフェの2階で、
はい、
はい、うん、30分ぐらいしかできなかったけど。
カマキリのポーズとかしてきたわけですか。
カマキリのポーズはしてないです。あんまりあの激しいヨガじゃなくて、
うん、
呼吸とか、
ね、走る虎のポーズとか
そんなのない、死体のポーズとかね、
うん、
ただ寝るだけっていう、うん、結構楽ちんなヨガでした、ね、
ただ寝るだけのヨガだったらうちで寝てればいいんじゃないですかっていう素朴な疑問があるんですけどもインストラクターの人がいないとできないことがあるんですね。
うん、でもほら
今更知りたいヨガやりますか。平熊さんのヨガとは一体いかなるものなのかと。
でもやっぱり意識してね、
ね、
呼吸を意識して
止めるんですね死体だから。
違うよ吐く息を長くするとか、お腹を風船のように膨らますとか、まあ、家でもできるんだけど、やっぱり
家に死体が転がってるとびっくりしますからね。なんかあったよね、そんなあの家に帰ると妻が死んだふりをしていますみたいなそういう書籍が。
あとはあれですね。
どれですか。
ハム美味しかったね。
ハムって何ですか。
生ハム、イベリコ豚。
ああ、コブタのハムですか、
うん、
あれね、あったね、なんかねスペインからね、
うん、
持ってきたっていう。
そう、その場で ね、ハムにして。
スペインとあまり縁のなさそうな感じのご夫婦が、
うん、スライスして
みて、ね、カナッペって言うんでしたっけ、
うん、あ
のね、田舎者の娘さんみたいな名前の
フランスパンかね、あれ
フランスパンでしょうね。
フランスパンの上に オリーブオイルを塗って、
今流行りのオリーブオイルを
で、オリーブの実を乗せて、またオリーブオイルをかけ て、
かなりもこみち臭のする
美味しかった、あとあれ美味しかったもの続きで、紫芋と、
ベニアズマですね。
ベニアズマか
のコロッケ、
あれ美味しかったね。甘くて、
ね、中央がベニアズマ で、でその周りを紫芋でコーティングした絵、でその周りに衣がついて揚げられているという奇跡のメニューが、
ね、そうそうそう、このお芋の生産盛んだからね、香取市の方は
ね、美味しい芋が取れるんですよ ね、でまあそのね、地産地消とさっきも言ったような気がしますけども、的なコロッケが売ってるお店なんだけども、あれはあの昔からやってる参道沿いのお店屋さんなんだけども、これがですね、なんていうんですかね、あの学校の理科室みたいなお店で名物があるんですけども、あのなんとか大福とか、そのコロッケとかピザボールとか、みんなの実物大とか実物大よりもよほど大きい模型を作って断面図を見せてるんですよね。
わかりやすい。
わかりやすい。コロッケなんかね、それこそあのわらじ、大きなもののね、あの例えばわらじみたいなとかわらじなんとかみたいなって言うけども、まあそんなの目じゃないぐらいの大きいもあの日本模型があって、あのこんなでかいの出てくるのって思いますよね。そう、まあ普通のサイズのコロッケでしたけども、まあでもね、あれはあんまりよそで見たことないし、ちょっと良かったですね。あとはね、あの僕が買ったのはお香ですね。どこだっけ、インドだっけ、バングラデシュだっけ、
わかんない、
なんかの方でやった作ったっていうお香で、あの普通の線香かなと、まあ、お香っていうと大体あの線香と、あとはあのインセンスコーンタイプっていうのか、あの工事現場にあるコーンみたいな、ああいう形をしたものとあるけれども、そのどちらでもないね、あの、まあ、線香なんだけども、その線が太いっていう、
太かった
ね、やつで、なんかね、いろいろ入ってるんですけども、あそこのお店がね、あのオーガニック原理主義のお店なので、前に1回あの店舗の方にも行ったことあるけども、あのそこまで押されると逆に信用できなくなるっていう、いやー、この娘さんはですね、あの性格もいいし料理も上手だし、あの何の問題もなくてすごくおすすめなんですけども、もう30過ぎちゃってましてねみたいな、え、何があったんですかっていう、絶対に何かあったんでしょっていうようなそんな感じですよね。
千葉市のカフェだったね、あれ、
ひふみカフェって言うんですけども、そう、
イージーライフカフェとかね、
成田のね、
カトラリーボックスとか、
妖怪千葉のね、操作室もね、
あのオーガニック系のカフェが、
カトラリーボックスもね、あそこもかなり、あのあそこはなんだろう、オーガニック原理主義っていうよりはマクロビ原理主義っていう、
そうだね、
そう、マクロビってのはマクロビオティックって言いましたっけ、
マクロビオティックね、
あれって要するに何、有機栽培のものを食べましょうっていう話なの、
でまだこれ玄米菜食で、もう肉抜き、白砂糖抜きの、あ、動物性食品か、
全部だろう、まあ、なんだろう、その
菜食ですね、
はい、ビーガンってやつですね、あの卵とか乳製品もダメなんだよね、まあ、かなりの
結構若い人もね、
ねえ、ねえ、ああいうところでさ、やってる人がさ、よく声出たりとかしたらば信頼できる感じで、むしろ行ってみたいと思う
よ。でもなんかみんな微妙に顔色悪くて、なんか似た雰囲気の人が多いんだよね。
そうだよね。
不健康感あるよね。髪が長くて、
あ、そうそうそう。
なんか不健康そうなね。ちょっとね。
あのひふみカフェの人見たときに、最初別のお店の人かなと思ったんだけど、イベントの時にそのひふみカフェの中に、あの出店していた人かなって思ったんだけども、あの時から髪の毛を洗っていないのかなって僕真っ先に思いましたよ。そう、まあそもそもないけど清潔感はあったけどもね。やっぱね、ファッションもね、あの共通項ありますし、朝の服をよく着ているなみたいな。
やっぱりあれフラワーフロアのね、赤田さんみたいにね、健康的なね、
好きなものは何ですか、コーラっていう。あ、特保の、いや普通のコーラ、
普通のね、
そう、赤いやつ赤いやつっていうね、信頼できますよね。
ね、そう、赤 岡田さんとこのカレーも美味しかったですね。
ああ、軟骨カレーですね。
カフェフラワーフロアの、
ね。前にね、この千葉文化放送にも出てもらったことのある大柄なギャラリーのオーナーに話を聞くみたいなタイプの時に出てきてもらった、
はい、
絶賛大柄進行中のナイスガイ、
ね、
あれ多分残った料理は全部責任持って食べてるんでしょうね。
いや、
いやねえとかってお店で出すんだろうけど
ごめんごめん。ちなみに今からカレー食べに行くんですよ。
ええ、そうですね。
で今日ひろいさんカレー何食食べました？
いや食で言ったらってお昼
カレーでしょ。
お昼一食でしょ。うん、
でさっき鹿島スタジアムで何食べました？
焼きそばカレーですね。
焼きそばカレーですよ。
なんていうか説明的な料理ですね。
そのまんまね。
ねえ、あの誰もが想像する通りの味なので説明のしようがないんですけども、うん、まあソース焼きそばの上に普通のカレーが乗っかっているっていう、うん、学校給食で出てきそうな感じのカレーが乗ってるんだけども、結構ね具がいっぱい入っていて、じゃがいもゴロゴログリーンピースゴロゴロということで、でかつ400円なんでコストパフォーマンスは高いですね。
そうですね、うん、お腹いっぱいになる。
あのね400円分で焼きそばみっちりやるとちょっと飽きるけども、
うん、
ね、でもその焼きそばとカレーを両方買ったらさすがに多くなっちゃうっていう人にはおすすめですよね、
うん、
焼きそばとカレーが両方食べられちゃうなんて、ね、ってあれで半ラーメンついたら最強だと思いますね。
いやー半ライスじゃないの？
そこはね選べるでしょメニュー的に、うん、あと餃子もかあれ餃子乗ったらどうですかね。500円、500円だとちょっと安いかな、600円で餃子3個ぐらい乗ったら
考える
これ大ヒットですよね。カレー焼きそば餃子違うなそれ餃子にカレーと焼きそばが入ってる感じですよね。ということで、
はい、
美味しいものが食べたければ香取の森マルシェに行くんじゃなくてカステマスタジアムとか行った方がいいよっていう結論でいいのさ。
うん、あでも
だってスタジアムはね、
スタジアムは
あの肉とかバンバン焼いてるじゃないですか。
そう
正反対ですよ ね、
両方良かったね。
うん、だからそういうねあのマクロビとかオーガニックとかに思い切り傾いてるところの隣でハム焼きとか売ればいいんですよね。
そうだね、
売れ行きになんかすごい差が出るんじゃないかと思うんだけど。
でも客層はそれぞれ違うんじゃないかな。
いやでもね、
ああいうとこ来る人って大体、う
ん、でもねやっぱね、うん、両方とも食べるでしょ。そんなね顔色悪い人ばっかり歩いてなかったんですよ。
でも女の子は結構やっぱり好きなね、マクロビとか ああいうとこ来る感じ。
そう
だろ
う
ね。ハンドメイドゲームほら雑貨とか置いてあったじゃん。
ああ、あったね。
ああいうのが好きな女の子はきっと好きなんだよ、あのマクロビとか。
あ
私も割とそっち系なんですけど。
そうですね、3食肉ではちょっとっていう感じですよね、
うん。
何がありましたかね、印象的なもの。まあでもね今回はあの結構知ったお店があって、で、あ、そう、これは前にもちょっと話したけれども、あの、まあ、地元のお店の人が、まあ、雑貨屋さんなんだけども、その雑貨を売るんじゃなくて多分あの趣味のマヤ占いっていうのをやってるところがあって、でマヤ占いってまあどういうものかよく分かんないんだけども、パッと聞いた印象としてはそのマヤ暦っていうのが今あの2012年で終わっていて、だからその世界が2012年で終わってしまうんじゃないかっていうようなことが言われていたりするわけですけどもね、あのそのあれマヤ占い、マヤ暦占いだっけ、
うん、
どっちだったっけね、マヤ暦占いだとしたらば、だとしたらば、この2012年で終わってしまう暦を使っていって、この先のことを占うっていうことが果たして可能なんだろうかっていう疑問がすごいありますよね。
うん、そうなんだ、ごめんなさい、あんまり詳しくない。
ね、だって2012年よりも先がないっていうことじゃないですか。
うん、
ってことは、その暦の効果って2012年までしかないわけですよね。
うん、
ってことは何を占っても、あなたは来年生きていませんねっていうことになるんじゃないんですか。
本当だね。
ね、だから好きにやっていいんだよって、やりたいことをやっていいんだよって、うん、いい占いですね。
体 勝手に解釈したんです
それ俺でもできるってやつなんだけどもということで香取神宮に行ってみたいなって思っている人はこの香取の森マルシェっていうのが1年に2回ちょっとしたら3回あるんでその時に合わせて行くといいんじゃないかなっていうお話でした。それではまた次回。